私たちの救い主イエス・キリストの父なる神の御名が常しえまでも褒めたたえられていきますように。私たち一人一人はただイエス・キリストのゆえに今命救われ望みある、死の向こう側にも命があるという望みに生かされています。けれどもこれは決して当たり前のような恵みで終わるものではありません。私たち一人一人救われ、息またよみがえりへと導かれるために、私たちそれぞれ十字架につけられたイエスの命を奪ってしまったものであります。今私たちが生かされている命というのはイエス様が捧げてくださった命と引き換えに、死に向かうしかない私たちの命を神様が生かすために十字架で一人子イエスの命を奪われた、その命と引き換えに私たちは今日もまたこれからも望みを持って生きることが許されています。あなたを生かし救うためにキリストを死に追いやり、この方を十字架の上で見捨てられた私たちの父なる神様、神はこのイエスの命よりも私たちの命を選んでくださった。これは人の目から見れば愚かなことであります。神の愚かな選びだというほかありませんけれども、私たちは救われ、そして常しえに生きることができる。このために父なる神様は一人子イエスを捧げてくださった、この私たちへの愛と憐れみの深さを今日も御言葉から共に聞いてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。神様は一人子イエスを人の姿をとってこの世へと遣わしてくださいました。そして神の見える御姿そのものであるあなたの一人子イエスを私たちのために十字架の上でその命を捧げてくださいました。それは私たちがイエス様の命と引き換えに生かされるためであります。キリストの命と引き換えに与えられている新たな命、いただいたこの命は死で終わることはありません。キリストの十字架を信じる私たちを、神様あなたはキリストのゆえに死からよみがえらせてくださり、天の御国において常しえにあなたが生かし続けてくださいます。このあなたの救いの素晴らしさを今日も御言葉を通して心に深く留めながら、 十字架の上で私たちのために一人子イエスを捧げてくださったあなたを十字架を通して再び見上げ、あなたの皆を心から褒めたたえる者へと私たちを新たに作り変えてくださいますようにお願いいたします。この世の感謝をもって私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今日皆様にお渡しとりますこちらの御言葉のまとめのところに入っていきましょう。ルカ23章33節にはこう書かれていました。そこで人々はイエスを十字架につけた。これそこでというのはドクロやシャレコーベと訳されている向こうの言葉ではゴルゴタと呼ばれているエルサレムの丘において、この時の出来事ですけれども、人となった神の子イエスを、神の見姿そのものであるキリストを拒む者たちがイエスを十字架につけ、神の命を人の手で奪うその道が備わりました。それでも父なる神は人々の選び、神の命を人の手で奪うその選びを覆すことなく、十字架につけられた一人子イエスの死を黙って見ているだけであった。星印のところを見ていきましょう。この十字架のうちに表されているのは、神の子イエスを死に至らす人の愚かさと、一人子イエスを人のもとから取り戻さない、人から見れば神の愚かさを通して私たちに与えられるその救いが、この十字架によって表され示されていきます。ルカ23章34節でキリストはこうおっしゃいました。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。まあ、この時人々の心ですけれども、神を殺めることに突き進んでいく人々、その人々でさえも憐れんでくださったイエス・キリスト、このイエス様の祈りが十字架につけられているご自身の死をもって、その願い、父よ彼らをお許しくださいとの祈りが神の御心にかなう、すなわちこの十字架を通して人々の許しというものが、この十字架を信じるすべての人に父なる神様は許しと救いを与えてくださる、まさしくイエス様この時祈られた願いというのが、十字架を信じるあなたのうちにもすでに成し遂げられ、父なる神様はこの十字架によってあなたの罪をも許し、今救いの恵みの中に留めてくださっているのです。米印のところを見ていきましょう。まずイエス様の命ですけれども、まあ、この時十字架の苦しみと死を受けた命、このイエス様の命と引き換えに与えられた私たちの命、その命とは、十字架を信じ許しと憐れみに預かる命に、新しいもの、まことの命に預かっています。これはイエス様の捧げられた命と引き換えに与えられている尊きあなたの命に気づいていただき、その命を 決して粗末にまた無駄遣いをするのではなく、命を与えてくださったキリストに向かいながら喜びを持って神の憐れみ、力と助けをこれからも私たちは受け続けてまいりましょう。もう一度十字架に仕えたイエスの見姿を先ほどの賛美歌の中でも心に留めていきましたが、御言葉を通して共に仰ぎ見てまいりましょう。この時人々の手によって十字架の上で命が取られようとしている救い主イエス、この方は人となられた神そのものであるお方ではないでしょうか。コロサイの手紙の中でも書かれていました、すべてのものはキリストによってキリストのために作られた、すべての力も権威もこの方にあるのではないでしょうか。けれどもどうでしょう、十字架にかけられたイエスに神の輝きなど全くありません。何の神の力も強さもありません。そして十字架の下で人々がイエスに向かって、お前が救い主なら自分を救え、今すぐ十字架から降りてこいと叫んでも、十字架の上で何もできない、ただ死を待つだけの神の子イエスであります。人から見ればなぜこんな愚かな姿なんでしょうか。情けない見姿、それをさらけ出していくのでしょうか。神の子イエスもこのような苦しみを選ばなくてもよかったはずです。しかしなぜ選ばれたのか、それは神の御心であった。父なる神様が一人子イエスを十字架の上で苦しめるだけ苦しめることが御心であり、とことん痛めつけることが御心でありました。何のために、それは神様の私たち一人一人に対する怒りを、神に住む私たちに対するその罰を身代わりとしてイエスに背負わせるためであった。そしてその怒りを十字架の上で見捨てるイエスを通して沈めてくださった、すでに見捨てられたイエスを通して神の私たちへの怒りというのは沈まったのです。罰も終わった、裁きももうないのです。ただ十字架を信じる、この方の命と引き換えに生きている、神に生かされていると信じる私たちに神様が与えられるのは許しであり、良きものばっかりです。力であり、助けであり、よみがえりへ導いてくださる日々の導きであったり、イエス様はすべて悪いもの、受けたくないものを受けてくださった。そしてこのイエス様を信じる私たちは良きものを受け継いでいる、どうかその良きものをキリストを通して受け続けていただきたいのです。それでは今日の御言葉、ルカ23章42節を見ていきましょう。共に声に合わせてお読みしてまいりましょう。あなたの御国においでになるときには私を思い出してください。これもともとの言葉で、あなたの御国というものを調べていくと少し詳しい、次のように訳すことができる。あなたの御国、それはあなたイエス様が王として治められる天の御国においてということです。ここで出てきた十字架につけられたイエスの隣、その隣の十字架につけられていた一人の罪人の話。彼の罪は十字架の死に値するのです。イエス様とは違います。 まあ、どれほど悪いことをしてきたのか。それでも重き罪を背負っているこの人、死の間際に神の子イエスにより頼み、その命を託そうとした。それが42節で共にお読みしました彼の叫びの言葉。矢印のところを見ていきましょう。イエス様の隣で救いを求めた罪人、十字架に値する悪しき者の願いさえもこの時イエス様は聞いてくださった。ましてやあなたの切なる祈りもイエス様は必ず耳を傾けてくださるのです。憐れみは必ず与えられるのです。イエス様は私たちが思っているよりもさらに近く深く交わりを与えてくださる方です。この方の愛の深さというものをこの十字架につけられた一人の罪人の姿から改めて心に留めていきましょう。ルカ23章43節でキリストは次のようにおっしゃいました。あなたは今日私と一緒に楽園にいる。この楽園という言葉を少し調べていきますと、イエス様は旧約聖書創世記の中に書かれているエデンですけれども、さらに新しきエデンのことを指している。それは罪なき者たち、その人たちが集まる天にある新しきエデンの園、そういった意味合いでイエス様が語られている楽園、これはキリストを信じる私たち一人一人がやがて導かれるところでもあります。十字架につけられているこの罪人さえもイエス様はこの楽園へと招いてくださった。イエス様の懐の深さ、憐れみの深さというものを今日また私たちに語り教えている御言葉ではあります。米印のところ、あなたの命もこの時の救われた罪人と同じようにキリストに委ねていただきたい。委ねるに値するお方、そして私たちの命を託すことをイエス様は喜んでくださる。イエス様、私を思い出してください、また私を御国へと導き続けてくださいとイエス様に願い続けていきましょう。この願いをイエス様は喜んで聞いてくださいます。思い出してくださいます。御国へと必ず導いてくださいます。キリストはあなたのうちにいてくださる、共にいてくださる方、どうかこの方を知り心を向き直していただきたいわけです。まあ、この時救い主イエスの隣で十字架についていた一人の罪人、この人はその命が尽きる死の間際、キリストにこう願い出た。イエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してくださいと。おそらくこの罪人はキリストのことをそれほど深くは知っていないはずです。この十字架につけられる前、全くイエス様のことを聞いていなかったかもしれません。それでもこの人は隣の十字架にいたイエスの見姿を見て、またその御声を、父よ彼らをお許しくださいと祈る、その声を聞いていく中で、このイエスは私とは違う、十字架の死に値しないお方、神から使わされたお方だと信じる恵みに預かったんです。そして彼はこの方であればこんな私の命すらも 託すことができる。この方はもしかして私のことも思い出して心に留めてくださるに違いないと思うことができ、心からイエスよと呼びかけることができたんです。まあ、この人が命の終わりの前にできたのはたったこれだけです。イエスを私を思い出してください。その心を命をイエス様に向けることができただけです。ほとんど御言葉も知らないでしょう。このイエス様がどのようなお方なのかということも深くは分かっていなかったはずです。それでも神の子イエスはこの罪人がご自身に心を向き直し憐れみを求めたことを喜び、彼に向かってこうおっしゃいました。あなたは今日私と一緒に楽園にいると、まあ、ここにイエス・キリストの愛と憐れみの深さ、これはあなたにも与えられるイエス様の憐れみの深さなんです。この方は私たち以上にあなたのことを愛し、そして受け入れたいと今日もこの罪人の姿を通してご自身の呼びかけを、招きを語ってくださるのです。まあ、救い主イエスは、まあ、この時ご自身の隣にいた一人の罪人、この人の罪を咎めることはなかったんです。十字架に値するんです。何も言わなかった。あなたはこれこれの罪を犯して十字架にかかっているのに、なぜ私に願い出るのか、あなたにそんな願いに値するものじゃないと言われなかった。また彼に、あなたは私のことなどほとんど知らないからあなたの願いなんか聞きませんと、全く御言葉も深く聞いてなかったでしょうと冷たくあしらわれることなかったんです。人から見ればですね、十字架に値する罪人の罪を、こんなものがなぜ救われるんですかと言いたくなるかもしれません。しかしイエス様はその罪を問うことはなかった。ただこの人が死の際においてキリストに心を向けたんです。最後の最後にその命をイエス様に託したんです。そのことをイエス様は心から喜ばれたんです。この人がどんだけ罪深いものであったとしても、そうじゃなくてイエス様に心を向けてその命を委ねたことをキリストは御心に留めてくださった。まあ、そしてイエス様は今も生きておられる。十字架につけられ死からよみがえり、今も生きてくださるイエス様は私たちに今日もこの罪人の姿、この罪人に与えられたイエス様の御心を指し示してくださり、私たち一人一人の命をこの方に改めて委ねていくことをイエス様は強く願い、あなたを招いてくださるわけです。十字架にかけられたイエスは隣にいた一人の罪人、彼が託した命をどこへ導かれたんでしょうか。イエス様、あなたは今日私と一緒に楽園にいると、罪なき者が入ることが許される、天の御国へとイエス様は導いてくださった。罪にまみれて死ぬしかないんです。十字架にかけられるほど悪いのです、この男は。たった少しの間です。1時間もイエス様に心を向けることはなかったかもしれない。数分の出来事だったかもしれない。それでもイエス様は 心を向き直したこの一人の罪人に天に至る道を開いてくださった。ましてあなたのことをキリストが退けられるはずはありません。いつもあなたのことを受け入れてくださるのです。今日も御言葉を聞くために集められた私たちです。何度もイエス様の十字架の許しを聞かされ、許しを受けている私たち一人一人のことをイエス様が忘れないはずはない。必ず思い出して御心に留めてくださるのです。どうかそのことを胸を張って受け入れ、こんな私でもイエス様は忘れることなく天へと導いてくださるから恐れることはないと、イエス様に喜びを持って答えていただきたいわけです。私もですね、この世の事柄というのは皆さんもそうだと思いますけれども、いろいろ考えてあれこれ備えて日々生きていく、この世で生き抜くこともつらいことであり疲れを覚えることでありますけれども、しかし慌ただしい日々の中でいろいろ考え備えていくことというのはこの世を生きていく、そこに生き抜くことに過ぎます。やがて終わっていきます。そして見えざる私の命、これはイエス様と引き換えに与えられた新しき命です。いや、大切なものです。私の命、あなたの命も尊いものなんで、イエス様が代わりに死んでくださり与えてくださった命だから大切です。そしてその命というのはイエス様が与えられるだけでなく、イエス様が導いてくださると信じ、いつも私の救い主イエスにその命を託そうと願います。確かに長生きをしたいと思うところはありますけれども、やはりどう頑張っても私の命を少しは引き延ばすことはできるかもしれませんが、なかなか難しいものです。そして明日私はどうなるかも分かりません。こう当たり前のように御言葉に聞き、御言葉を語らせていただくこともただ神の憐れみに過ぎない。来週私はどこに行ってるか分からないわけです。急に命が取られるかも、そんなこと分からない。また命の終わり、死んだ後のことはもうお手上げです。なすすべはありません。けれども私たちには、たとえ死んでも死からよみがえらせてくださるイエス様がいてくださるのです。明日どうなるかもわからない私たち命ですけれども、イエス様の命と引き換えに与えられたものはイエス様は守ってくださるでしょう。よけいと導いてくださるでしょう。たとえ取られることがあっても、よみがえらして天の御国と導いてくださいますから、私もあなたも今日改めてその命をイエス様に託し委ねていきましょう。先ほどもコロサイ書の中で語られていました、教会というのはイエス様の御体であり、そして御体の頭というのはイエス様である。その通りです。そしてこの御体の中で御言葉を語ってくださり、私たちを導いてくださる良き羊飼いであるイエス様、この方に改めてこう祈りを捧げていきましょう。イエス様、今日の命をまたこれからの命、この我が命をあなたに委ねますと、あなたは十字架について死を待つばかりの罪人の命すらも委ねた命を守り天の御国へと導いてくださった、それと同じように私の命をも支え、あなたは良き羊飼いでありますから、最も良き道をあなたは備えてくださっています。その道の中を歩ませてくださり、死んでもどうかあなたがよみがえらせてくださり、天の御国まで どうか私を導いてください。私も恐れることなく命を委ねるあなたに心を向き、あなたは少しでも心を向き直すのであれば喜んでくださいます。私がそれほど御言葉が深く分かっていなかったとしても、なかなか罪を犯し続けているものであったとしても、あなたはその罪を問うよりもむしろ少しでもあなたに心を向き直すことを喜んでくださいます。どうかあなたに心をいつも向き直し、十字架を仰ぎ見ながら、あなたの命と引き換えに与えられているこの命の中で、神の憐れみを、助けを、力を受け続け、喜びを持って命の終わりまでイエス様が導いてくださいと、この方に私たちは祈り、心を委ね続けてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。イエス様、私たちは今生きて望みを持つことができますが、この命はあなたの命を奪ったものです。私たちは己が生きるためにあなたの命を奪いました。死ぬべきものが生きるためには、死ぬべきもののために、生きるべきものが死ぬことが神様の御心でした。そして死ぬべきもののためにイエス様、あなたが死からよみがえってくださいました。イエス様、あなたが私たちのすべてであり、よりどころであります。そしてイエス様、あなたは今日もあなたの隣に十字架にかけられていた罪人の姿を私たちに指し示してくださいました。この罪人を見なさいとイエスは招いてくださいます。この罪人ですら己の罪をどう償えばいいのか、償うことなど全くできないものですら私に呼びかけ命を委ね、それを私は喜んだではないか、それを受け入れ、この男すらも私は御国へと導いたではないか。そして私は今日もあなたを導き受け入れようとしている。私はあなたが私に向くこと、命を委ねること、これから日々の歩みを私にお任せすることを望んでいると、これはあなたの喜びであり、あなたの御心であります。私たちこれに応えていくことができますように、助けを与えてくださり、イエス様が導いてくださる命の中を、いろんなことは気になり忙しい日々ではありますけれども、いや命そのもの、導いてくださるの良き羊飼いなるイエス様、あなただけですから、あなたに委ね、与えられた命を大切に用いながら、イエス様が導いてくださる天の御国へと、私たち今集められて一人一人が一人も欠けることなく、あなたによって導かれていくことができますよう助け導いてください。このような感謝を持って私たちの救い主、イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。